受けるよりは与える方が幸いである。話、池宮城義弘。
今日は、今日のテーマですが、受けるよりは与える方が幸いであるというテーマです。そして副題をちょっとつけました。神の管理者の務め。ちょっと難しいですけどもね。神の管理者の務めとは一体どう、何だろうか。このことをですね、皆さんと今日は、考えてみたいと思います。私たちの教会のにですね、アドベンチストの信仰という本があるんですね。ちょっと古いかもしれませんけど。その中にですね、こういう言葉があります。我々は時間や機会、才能や資産、他の恩恵や資源を神から委ねられた神の管理者である。我々はそれらを正しく用いるように神に対して責任を負っている。我々は一切の所有権が神にあることを認めて、神と人とに対して忠実に仕えるとともに、福音の宣教と神の教会の維持発展のために十分の一や献金を捧げる。このように書いてありますね。管理者の務めは神から与えられた特権であって、それは愛を育成し、利己心と貪欲を克服する。管理者は自分が忠実に働いた結果、人々にもたらされる祝福を喜ぶ。というふうにですね、書かれてあります。ざっと読んでしまうとちょっと、はっきりとですね、理解することが難しいかもしれませんけれども。何しろ、最初の方の時間や機会、才能や資産、あるいは地の恩恵、あるいは資源。こういったものをですね、神様から委ねられている存在であるということです。委ねられている、任されているということは、それを管理しなければいけないんですね。正しく。利己的にではなくて、自分勝手にでもなくてですね、正しく、管理していかないといけない。その管理者であるっていうんですね、私たちは。はい。そしてこれをですね、我々は、それらを正しく 用いるように神に対して責任を負っていると書いてあるんですね。間違った用い方をしちゃいけないっていうんです。あるいは、たくさん持っていて、それもったいないから、隠しておこうと言って、それをですね、提供しない。あるいはそれを用いないというのも良くないんですね。使わないといけない。活用しなければならない。ということが言われています。さて、クリスチャンの人生とは一体何でしょうか？クリスチャンの人生は何にも増して明け渡すことを意味しています。明け渡す。自己を放棄してキリストを受け入れる。私たちのためにイエス・キリストがご自身を明け渡してくださった。そのことをですね、そして全てを捧げてくださった。そのことをですね、考えてみるときに、一体何を成して主にお報いできるでしょうかという叫びが生まれてくるのではないでしょうか。私たちはしばしば、あれもこれも我ながらなんかよくやってるなと、あるいは全的に献身してるな、すべて明け渡してきたなって言ってですね、無意識のうちに考えてしまうことはないでしょうか。しかしその途端ですね、なんと自分の献身がまだまだ取るに足らないものであるということに気づかされる何らかのですね、事件が起こったりするんですね。そういう経験ないでしょうか。非常に単純なことで、ちょっと私自身の経験でもあることを話したいんですけれども、自分自身の、1年間を通してですね、最近はインフルエンザが流行ってますよね。普通、乾燥したと言いましょうか、寒い時期の乾燥した時期によくインフルエンザっていうのは流行りましたけれども、特に沖縄では年中インフルエンザが流行ってるような感じですね。不思議なことですけれども。そういうインフルエンザや風邪、こういったものが周囲でですね、流行ってきたときに、自分がそれにかかってないときなんかですね、僕なんか、自分はまだまだ大丈夫だな、元気だと思ってるうちにですね、そういう思いを持って、なんかこう、口にしたりするときにですね、いや、僕は全然大丈夫なんだよって言ったりするときに、翌日ぐらいから鼻がむずむずしてきて、喉がガラガラしてきて、熱が出るっていうことはないですか？僕結構あるんですよ。これはですね、なんて言いましょうか。思い上がるなと。あなたの健康を支えているのは神様だよということを教えるためだと思いますけれども、こういうことって人にはよくあると思うんですよね。自分はなんかうまくやってるぞと、いけてるぞと思ってるときに、そうじゃないよということを知らせる何かしらの事件が起こったりするもんですよね。どうでしょう。こういう経験を通してですね、私たちはいろいろなことに気づかされるわけですね。神様に心を向けなければならない新しい分野。その分野をですね、発見するごとにですね、私たちの献身は深まっていくはずですよね。神様は少しずつですね、さらに私たちが明け渡しを必要としている他の分野へと導いてくれます。つまり我々あんまり考えたことのない分野にもたくさん我々が明け渡して、これはすべて神様からの賜物ですと、あなたによって生かされていますということをですね、発見し、そして神様に委ねる、そして感謝する、そういうところにですね、導いてくださるっていうんですね。このようなことを考えるときにですね、この日常生活の中における私たちの行動や考え方といったこの反応ですね、これをいよいよ深めて献身させていくという、そういった一連のクリスチャン的、そうですね。ちょっとずれてますね。クリスチャン的再献身という言葉、ちょっと覚えたいなと思うんですけども、こういった一連のクリスチャン的再献身によって人生は推し進められていくのだということに気づかされるのではないでしょうか。つまり、なんかうまくやってるぞと思っているときに何らかの事件が起こって、そうではないと、常に神様の御臨在によって守られてきてるし成功してきたということを改めて感じて 再献身する。この繰り返しだって言うんですよ。私たちの全存在、全所有は、元はといえばですね、すべて神のものでありますね。神様からのものです。そしてそうではあるんですが、そのすべてを神様にお捧げする、お委ねするときに、神様は今度はですね、それを、受け入れてくださり、今度は逆に、その持っているすべてのものの、ものをですね、管理者として、逆にまたその人に任命して使わすんですね。与えられているものっていうのは神様のものです。あなたのものってご自由にお使いくださいって、例えば、そのように捧げたとします。そしたら、それが与えられているその本人に神様がそうかと。ならばそれを用いてあなたも働きなさいと言ってですね、委ねてくださるって言うんです。逆に任命し返して、あなたにこれを預けると。用いなさいと言ってですね、与えてくださるって言うんです。もし、イエス様がですね、この世において、この地上において、まるで裸の生活、あるいは牢獄や獄屋にですね、いるような生活、しかもまた、よそ者のように受け入れられずですね、そういう生活を送られたことを私たちが知るときに、安楽で自己中心的な生活の傾向、こういうものは根底から覆されていく、そういう思いに達するのではないでしょうか。そして、マタイによる福音書に書かれているように、それゆえにあなた方は言って全ての国民に教えよと、イエス様はその言葉を残されたんですけれども、まあ、このようにですね、この不変の任命、このようにせよと教えてくださったこの言葉はですね、教会の働きである証や教え、あるいはまた説教やバプテスマを施すことなど、私たちにとってこれらはですね、非常に大切なもので、大事なものであるということに、ものと、思うようになります。教会でなされている一つ一つのことというのは、神の任命によってですね、なされていることなんですね。これは、教会でなされている当たり前のことではなくして、神様から委ねられている働きであるんですね。ですからこれは大切なものである。大事なものであるという意識が必要なのかもしれません。そういう意味においてですね、キリストのゆえに、あるいはキリストの任命のゆえに、私たちは忠実な管理者とならなければならないわけであります。管理者の務めというのは一体何でありましょうか。それを少しずつ見てみたいと思うんですが、第一コリント6章19節には、あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。まあ、私たちは無限の代価を、代価で、無限の代価、つまりイエス・キリストの命で、地で持ってですね、買い取られた、あがなわれたものであります。したがって私たちは神に属しています。いや、それどころかですね、そもそも私たちは神によって創造された被造物ですよね。買い取られる前に、すでに最初から神の被造物です。作られたものです、私たちは。創世記一章、はじめに神は天と地を創造された。まあ、創造当初から私たちは神の所有物ですね。また、詩編には、地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものとは主のものであると言われています。この世界を創造されたとき、神はですね、人類にその所有を分かち与えられました。世界とその中に住むすべてのものの真の所有者は引き続き神であらされますけれども、人が堕落したとき、サタンの手に渡ってしまった神の所有を主はですね、十字架上で再び 自分のものであるというこの権利をですね、主張されたんですね。ですから今や主は、ご自身のために、神のためにですね、その所有と管理者として使えるようにというふうにですね、この、所有の管理を、所有の管理者として使えるように任じておられるわけですね、私たち。神の民と言われる者たちに対して。ちょっと、辞書を見てみますと、管理者とはということで、ちょっと見てみたんです。どういうふうに書いてあるのかなと思ってですね、見ました。すると、こう書いてありましたね。他人の家事、および家財を管理するように託された人。で、その務めは何かというと、管理者の立場や、その義務、働きを指す、というふうに書かれていました。もう一つ、ネットで見てみると、一般的に施設や団体などを管理し、運営や経営を行う者、またはそのような組織を指すとありました。ということはですね、まあ、これらのことをこう考えるときに、クリスチャンにとって管理者の務めとは何かということをこう考えたいわけですけれども、こういうふうな言葉がありました。これ、セムスアドベンチストの百科事典ですかね、英文なんですけどもね、の中に、神から託されているすべてのもの、すなわち、命、健康、時間、特技や能力、財産、奉仕の機会、および真理の知識などに対する人の責任であり、これを有効に用いることと書かれてあるんですね。我々は、我々が託されているものということで意識できるのって、あまり意識、いろんなものを意識してないように思うんですね。でも、これを見ると、すべてです。命、健康、時間、特技、能力、財産、奉仕の機会、真理の知識。我々が生きていて行う、あるいは見たり聞いたり持ったりすること、すべてが、管理者としてこれをうまく利用していかないといけない責任のある立場になっているということなんですね。これはなんか役職についている人の話をしてるんじゃないですか。クリスチャン一人一人です。皆さんです。クリスチャンは神の所有物に対する管理者として生きていきます。またその人生を永遠に関する気高い教えや思いを学び、その知識や行いを明かししていく神聖な準備の時とみなします。この与えられた時間、この時間にですね、私たちは神様のことを学び、その気高い教えや、そしてそこで教えられていくときに私たちの中に植え付けられていく、あるいは学ぶことのできる思想的なもの、そういったものをですね、そういったものを学び、受け取り、なんでしょう。そういうことをしていくための時間として、準備の時間として考えるって。与えられた時間はですね。私たちはその永遠の未来に備えて忠実な管理者として生きるのです。生きるのであります。人生はですね、基本的に4つの分野に分類できると言うんですね。それをちょっと考えてみたいんですが、まず、体ですね。体。人に与えられているもの、体が与えられています。そしてその人には能力が与えられます。そしてその人には時間が与えられている。そして財産が与えられる。基本的にこの4つに分けられるっていうんですね。で、それに加えてですね、世界の支配権って書いてあるんです。この世界というのは、まあ地球全体のことも世界と当然言いますけれども、これが最大の単位だとすると、最小の単位は何になりますかね。私たちの身近な世界は、どこですか。家庭です。家庭を治めるということです、結局ね。もっと小さくしてもいいかもしれない。個人、私自身を治めるということです。世界の支配権が与えられている。そしてこれらはすべてですね。いずれも神の賜物でありますということです。 我々が持っていて威張れるものではない。全部与えられているものだって。時間も、この健康な体、あるいはその能力、あるいは時間、あるいはですね、財産。こういったものはですね、すべて私たちが生み出したものじゃなくて、神様が与えてくださったものだって言うんですね。この4つのものをうまく私たちは管理しなければいけない。支配、世界の支配権ということが、言葉が出てましたけども、詩編には、あなたは地の諸々の境を定め、と書かれていて、さらに使徒行伝には、また一人の人からあらゆる民族を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。神様はですね、なんて言いましょうか、時代や、あるいは国土や、そういうものを区切ってくださってですね、でそこで、しっかり収めていくように、そこを守るように、一人一人に託されているみたいですね。ここでは、まあ、国土とかね、時代とかって非常に大きな単位で示されていますが、先ほど言いましたように、それをもっと最小の単位に縮めれば、自分の家族の、あるいはも自分の持っている土地や、自分の家族のことですよね。そして自分の生きている時代のことです。そういうことをこう考えるときに、非常に、これは神様が私たちに委ねられた時間や場所であるということを感じることができると思います。まず、この4つありましたけど、まず最初に体の管理についてちょっと触れたいと思いますが、神の民は自分の体の管理者です。まあ、ルカによる福音書に書かれているようにですね、私たちは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして神を愛すべきです。ところがですね、自由という言葉、みんな好きですよね。自由という名のもとに、したいことは何でもする。食べたいものは何でも食べる。という人たちがいます。しかし、この考え方はですね、往々にして身の破滅を招きます。私たちが健全に生きていくためにはですね、節制が必要になってきますね。何事にも。クリスチャンは能力の限り、機械を用いて、その心と体を発達させる特権に預かっています。これ特権なんだそうです。私たちが神から預けられたものを用いてですね、それを、うまく維持し、あるいは発展させていく。これは特権だそうです。そうすることによって私たちは神の栄光を表し、また人類同胞に偉大な祝福を証しすることになる。っていうんですね。そうですね。確かに健康に恵まれ、あるいは様々な能力を持っている人が良いことのためにそれを用いたとき、周りの人たちも大いに祝福されますよね。この体のことについていろいろあげようかと思いましたが、時間の関係もあって一つだけ選びました。今日、証の時間にもこの言葉が出たと思いますが、第一コリント10章31節。だから飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。これを深く考えるときにですね、私たちは節制しなければいけない。慎むべきときは慎む。これはですね、食べ物に限らないですね。すべての面で節制は必要だと思います。運動、いろいろな健康の条件にいろいろありますが、運動することに関しても、やりすぎはいけないですよね。良いものであっても食べすぎたらいけないですよね。何でも節制が必要になってきます。そして人間は好むものは意外と、こう、やりたがりますね。でもやっぱり節制しないとそればっかりやっていては、バランスが崩れてしまいますね。それから2番目の能力の管理でありますけれども、一人一人はですね、特別な才能を持っています。ある人はですね、音楽の分野で傑出していますが、他の人はですね、料理や裁縫、あるいは 自動車の整備などこういう手仕事ですね。手仕事にが得意な人がいます。またある人は容易に友達を作ることができる。人とこう交わってですね、すぐに溶け込んでいくことのできる人っていますね。そういうタラントを持っている人がいる。すべての能力はそれを所有している本人か、それともそれを与えたお方のいずれかの栄光となるように用いることができますって。そうですね。そういう与えられたものを用いて、自分はこれほどすごいよということを見せるように生きていくか。こういう能力を与えてくださったのは神様ですよと言って生きていくか。どちらでもできるって。自由に選べるようになってる。神の栄光か、あるいは自分の栄光かのいずれかのために、その能力の完成を目指すことができます。そして私たちはですね、増やすためにこそ与えられた聖霊の賜物を増進する義務がある。増やしていく義務があるって言うんですね。それがですね、マタイによる福音書25章のタラントの例えの中に書かれてますね。良い管理者は、主の栄光のためにこそ与えられた様々なタラントを自ら進んで用いるようになります。そうですね、3番目の時間の管理を見てみたいと思いますが、私たちは忠実な管理者として時間を用いることによって神の栄光を期すことを考えなければなりません。まあこれ、難しいなと思います。特に時間のことに関して。まあ人それぞれ、違いますけれども、時間を正しく用いるということはですね、本当に難しいなと思ってます。でも、何よりも大事なのは最善を尽くすということでしょうね。できる限りやっていくということだと思います。まず、この聖句、エペソ5章ですが、そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく、賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。まあ、こういう聖句があるんですね。キリストの実物教区にはこういう言葉が書かれていました。私たちは今の時を生かして用いるように進められている。しかし無駄に過ごした時間は永久に返ってこない。一瞬間でも呼び戻すことはできない。ただ残っている時間を神の協力者となって神の大贖罪計画のために最善を尽くすことによって時をあがなうことができるだけで、これ、あれですね、この厳粛な言葉だと思いますが、時っていうのはあまり我々深く考えてませんが、過ぎた時間はもう戻せないっていうんですね。うちでもよく時間に間に合わなくて、もうバタバタしてる時に、ちゃんと時間がいつ、何時に出なきゃいけないって分かってるんだから、もっと前もって準備しなさいとかっていうことを言いますけれども、一旦過ぎるとですね、もう戻せないわけですね。今世の中よく、なんて言いましょうか。この、ゲームやなんかでは、失敗したらですね、リセットボタンかなんか知りませんが、押したら、元に戻ってまた最初からやり直すことができるんですが、時間は決して動かせないですよね、人が。人が時間をずらすことはできないですね。ですから我々は今までどう生きてきたかということをもう変えていくことはできない。これを償うことなんてできないんですけども、その償う方法としては、これから、どう生きていくか、どう時間を使っていくか、これにかかってるっていうんですね。神の協力者と なるように努めなければいけないそうです。そしてそういうことをですね、心がけようとする者たちにですね、こういう言葉が与えられています。こうする者は品性が一変すると書いてあるんですね。彼は神の子となり、王族の一員、天の王子となるのである。また天使たちの友となるのにふさわしいものとされるのである。もし私たちがそういうことを意識し始めて、 改善しようと心がけるようになったら、その人の人生は変わっていくって。すごいですね。いや、自分はこんなだからできんよと言ってる間、確かにできないと思います。でも、できないけれども、神様はこれをせよとおっしゃるならば、できるようにしてくださいと言って一歩踏み出すと、その人の人生は変わっていくって。すごいことですね。私たちの模範であるイエス様はいつも神の働きをしていた。そのように記されていますけれども、聖句見てみたいと思いますが、ヨハネ 5-17、そこでイエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられる。私も働くのである。ということは、私たちの模範はイエス様ですから、イエス様が働いておられるのであれば、私たちも働かないといけない。ですね。もう一つの言葉。私たちは、私を使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなる。ここで言ってる時のこの夜っていつのことですかね。終わりの時。まあいろいろ当てはめることできるかもしれませんね。まあ日常の生活のことで言ってるのであれば、夜が来ると暗くなってできなくなるよっていう単純なことかもしれません。しかし、この働きというのはですね、宣教の働きですよね。神様のことを伝える働き。これができなくなる時というのは、考えられるのは、自分が死んだ時。そして、この世の中の恩恵期間が閉じる時。その前に仕事はしてないといけない。それが過ぎたらもう仕事はできないって言うんです。時間は神の賜物です。これは、違いますね。時間はですね、神の賜物ですって言うんですね。まあ、先ほどからずっと与えられているものだと説明してますけれども、その一瞬一瞬は貴重です。時間は、永遠の品性を形成するために与えられています。先ほど言いました。暗くなる時が来るって、恩恵期間が閉じる前に、私たちはですね、この時間を用いて、準備していく必要があるって言うんですね。私たちに与えられた時間を忠実に管理することは、まず、主を知ることに、時間を用いることを意味します。そうですね。この、与えられた時間を忠実に用いるというのはどういうことかというと、まず神様を知ることに用いないといけないというんですね。それから、同胞を助けたり、福音宣教に従事すること、それらのものがありますと。そうですね。ちょっと、まとめたものをここに書いてみますと、時間を忠実に管理するということはですね、まず主を知ることに時間を用いる。これはまず第一としないといけないでしょう。というんですね。さらに、同胞を助ける。まあ、同胞って言ってますけど、同胞だけじゃなく、どなたでもね、誰か助けるということ、これ必要ですね。していく。あと、福音宣教に従事する。神様を知らない人たちがたくさんいる中で、真の神様を伝えていく。この働きがどうしても必要なんですね。でしかし、主を知ることに時間を用いるというときに、あるいは全てそうですけれども、どこかに閉じこもってですね、聖書ばっかり読んでるということではないです。このような勘違いをしてはいけないと思いますね。勉強して勉強して聖書ばっかり読んでれば、神様に喜ばれてるかって、そうでもないんです。下の注意見てみたいと思いますけれども、日常生活における働きを一生懸命、誠実にすることは大事なことです。その勤勉さは、礼拝行為と同様に、真の宗教の一部ですということが、このキリストの実物教区の319ページの方に書かれています。これ参考にしていただきたいと思いますけれども。ですから、私たちが、時間をですね、用いて働きますね。毎日働いてるわけです。みんな日常生活してるわけです。それを一生懸命、誠実にそれをしていることは、礼拝にも匹敵するような宗教的なものですよって言ってるんですよ。安息日に教会に集まることが宗教的な部分だということではなくて、日常生活の、言ってみれば6日間の間の 私たちの生活も宗教的にと言いましょうか、クリスチャン的に生きることはできるんですね。創造の時にですね、神様は私たちに時間を与えられましたが、その時、その折にですね、神様は人がご自分と交わるために特別の時を定めて、聖なる時として第7日目安息日を聖別されました。しかしその他の6日間は人類家族が有用な働きをするためにといって与えられているわけですね。1日は神様が特別に祝福し、その日は聖なる日としてね、休みなさいといった第7日目の安息日がありますが、その他の6日間は人類家族が有用な働きをするために与えられた時間だと書いてあるんです。ですが、この時にその人たちがこれは大切なこと、有用なことだと思うことを一生懸命するということが、言ってみれば礼拝行為なんです。日常の生活、一生懸命自分のこれが最善と思えるところで働くこと、これがですね、時間を有効に用いていることになるんですね。忠実な管理者としての務めになるわけですね。4番目の財産の管理に関して見たいと思いますけれども、創世記には、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを納めよと言って、神様はですね、アダムにその世界を納めることをですね、納めるようにしてくださった、納める役割を与えてくださいました。さらに、ここにはですね、主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。まあ、当時から農業があったんでしょうかね。その場所を与えて、そこを守るように、管理するように、そこに連れて行ったっていうんですね。神様は人類最初の両親にですね、地を従わせ、すべての生き物を治めるように、エデンの、園の世話をする責任を与えられたんですね。で、それらは喜びのためであります。彼らの喜びとなるように与えられました。そしてこれらをすべてを管理し、治めるために、そこに連れて行ったわけですけれども、そのエデンでは一つの制限が与えられました。善悪を知る木から身を取って食べてはいけないということでした。この木は常に神こそが全知の真の所有者であり、究極の権威者であられることを思い起こさせ続けたのでした。そうですね。その木が、これから取っちゃいけないよと神様が言ったときに、これがあるということで、そこに究極の権威者がおられるということを常に認めさせていたっていうんですね。この制限を尊重することによって、人は神に対する信仰と忠誠心を表すのである。神様がこれは食べちゃいけないよと言ったものを食べないということによって、神様に対する忠誠心を表していたっていうんですね。つまり究極の権威者を敬って言われた通りにしたということですよね。はい。ヤコブ書の中に、あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から、光の父から下ってくる。父には変化とか回転の影とかいうものはない。と書かれています。常に私たちが、なんて言いましょうか、誇る能力や力があったとしてもですね、これは全部神様から与えられたものだ。勘違いしないようにしないといけない。さらに、申命記には、あなたはあなたの神、主を覚えなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約を今日のように行うために、あなたに富を得る力を与えられるからである。財産そのものもタラントなんですが、そして富を生み出す力、能力、これもですね、神様が与えているんです。大金持ちになれる人っていますよね。 我々はとんでもなく、はるか高いところに、そういう人たちの存在を見てしまいますけれども、大金持ちになれるための能力、力、知識、そのタラントは誰が与えたんですか？これも神様だって言うんですね。堕落後、アダムが堕落した後、神様はもはやこの木、つまり善悪を知る木ですね。善悪を知る木によってテストすることはできなくなりました。もうそれを破ってしまったんですね、もうね。それ以上、もう破ってしまってからはそれはテストにならないですね。もうすでに、そのテストに引っかかってしまってですね、罪を犯してしまって堕落してしまいました。しかし人類にはですね、なおも心にしっかりと神こそがあらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物の源であるということを、あられるということを、思い起こさせる。神様がすべての源であるということを思い起こさせる何かが必要だったって言うんですね。このことのために、主はですね、10分の1献金と諸献金の制度をですね、私たちに与えてくださったと。いうことですね。これらのですね、献金制度、これイスラエルの神殿のこの祭司たちを支える経済的な手段となったんですけれども、これをですね、私たちの教会ではですね、祭司制におけるモデルを取り入れて、全世界に福音を伝える聖書的な経済基盤としたんですね。ですから、この神様はですね、福音宣教において、ご自分の民たちの努力と、それから経済的な協力、これを少なからず、この人にですね、依存しているというふうに考えても過言ではないと思うんですね。神様は直接的に手を下せばいくらでも何でもできるはずなんですが、必ず人を通してしますね。人を通して働くわけです。で、この献金、これ財産の扱いになりますけれども、それも、私たちにですね、頼る部分があるっていうんですね。この十分の一献金というのは、皆さんよくご存知なんですけれども、もしわからない人がいたら困りますので、ちょっと説明しておきますけど、十分の一献金というのは、7分の1の時間がですね、神に属する第7日目安息日という、ふうにこの定められているんですが、7分の1が、の時間が神に属していたようにですね、物、与えられている物や、財産の10分の1が神に属するものであることを神様は聖書で示してくださっているんですね。レビ記27-30。地の10分の1は、地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なるものである。まあ、それはですね、このように教えていて、ここに書かれているように、それらはすべて神の所有であることを象徴しています。すべては神の所有なんですが、すべて委ねていますね、人々に。その中の10分の1だけは私に返しなさいと。それが、エデンにあった善悪を知る木のようにね、この実は取って食べてはいけない。すべてのものは取って食べていいんだけど、これだけは取って食べたらいけない。と言われていたように、究極なる権威者、神様のことを認めてですね、敬う、その私たちが10分の1を納めるということによって、それをですね、示すことができるように、こういう制度をですね、設けたんですね。それから、諸献金って言ってますけども、まあ、礼拝の時に、献金してますが、これに関してはですね、まあ、感謝と喜びに満ちたクリスチャンにとってはですね、教会の献金を10分の1献金に留めておくことは不可能ですって言うんですね。イスラエルの民のことを考えてみると、イスラエルの民はですね、アラノで、出エジプトをしてアラノにいた時に聖所を建てましたけれども、その建物が建てられた時の資金はどこから来たんでしょう。祭司が、あんたいくらいくら持ってきてねっていうふうにして、 大金持ちの人たちに声をかけて持ってこさせたんでしょうか。とんでもないです。一人一人が自主的に喜んで、どんどんどんどん金や銀やですね、財宝をですね、持ってきたんです。それを使って政治は作られたんですね。そして最後はどうなったんですか？モーセがもう持ってこなくていいって言ったんですよ。本当に。もう持ってこなくてもあり余るほどありますと。いうほどみんなが喜んで捧げたそうです。ですから、本当に感謝と喜びを持っているクリスチャンは、ですね、十字献金、これは納めなければいけないと言われたものだけでは満足しないって言うんです。喜んで捧げたいんですね。そのように言われています。金銭は私たちが自分に境を期すために与えられたものではない。私たちは忠実な管理者として神に栄光を期すために金銭を用いなければならない。自分たちの財産の一部分だけが神のものであると思っている人がある。宗教的、慈善的目的のために一部を捧げれば、あとは自分のもので自由に使っても良いと考え、と彼らは考える。しかし、これは間違いである。私たちの所有するものは皆神のものであって、その用途について責任を負わなければならない。一銭の金を使うにも、神を第一に愛し、自分のように隣人を愛しているかどうかが現れるものである、と書かれています。イスラエルの民のことを考えてみると、おそらくイスラエルの民はですね、4分の1から3分の1の1ほどの、ほどまでのこの、なんていうんですか、お金をですね、財産の、自分が儲けたお金の4分の1から3分の1ぐらいまでを献金していたようです。宗教や福祉のために捧げていたようですね。すごいことですね。10分の1は神に納めるべきもの。その他のものを、様々な、教会に関係すること。まあ、当時で言えば神殿に関すること。と、福祉のために用いていたそうです。献金していたそうです。そしてこのような献金はですね、彼らを貧しくしたでしょうか？まあ質問なんですけどもね、貧しくしたんでしょうか？とんでもないんです。それどころか彼らはですね、祝福されたんですね。そして神様からその祝福されるというこの約束をですね、もらっていたんです。マラキ3章の10節にはこういう聖句がありまして、10分の1全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさい、と万軍の主は言われる。と言って結果はどうだったの？注がれるんですね。祝福されるんです。管理者の務めの祝福としてですね、個人的に私たちは一体こういうことを忠実にすることによって、そしてこういうことを本当に考えて、意識してやることによって、どういう祝福を得ることができるんでしょうか。そうですね。ちょっと見てみたいんですね。個人的な祝福ですけれども、ここに書かれてますように、時間や体や能力や財産を継続的に捧げるとき、部分的に時々捧げるっていうことは結構できるんですよ。ある時、ちょっと、少し場面は変わりますけれども、前、アメリカの方でですね、たまたまそこに行ってた時に、ある有名な先生の、講演会といいますか、お話があったんですね。それを聞きに行きました。で、この方は非常に若い人たちに人気のある先生だったんですね。で、その内容が、結論から言うと、神様のために働きましょうということだったんですね。というお話だったんです。若者に向けて。しかしですね、残念なことにこういう言い方でした。あなた方の持っているある時間を神様に捧げてください。ほとんどは大学生ですよね。若い大学生が中心でした。聞いてるのがね。ある時間を捧げてください。神様のために働きましょうって言ったら、みんながアーメンと言って、こう、なんて言いましょうか。それを納得するわけですよね。 ところが全時間と言わなかったんですね。すべてを捧げてくださいというメッセージじゃなかったんですよ。でも神様は時間も体も能力も財産も継続的に捧げるということは常に捧げろということですよね。すべてを捧げなさいということです。このメッセージは人気がないんです。人気があるのは一時的に部分的に使えろということが喜ばれるんです。できるから人はそれだったら。でも継続的にっていうのは難しいんです。人はなぜなら自分のために使いたいんですよ。自我があるからね。はい。特典と言いましょう。私たちがこの個人的にこのことにですね、関心を持って取り組むときにどんな祝福が得られるか。はい。まず、私たち自身の霊的成長と品性の向上が促されるっていうんです。さっき言いましたように、これを継続的に捧げていくっていうのは、とっても大変なことなんです。でもそれを意識を持って取り組むときに、その人の品性は変えられていってるんですよ。ですから、霊的な成長と品性の向上、これが促されるという特典があります。それから、貪欲。ありますね。自分が、いや、これはあげたくない。これは自分のために使いたい。自分が食べたい。ありますよね。利己主義に勝利する。これをですね、助ける。っていうんです。これを意識して取り組むとき。次にですね、他の人たち、他人に対して、周りの人たちに対してはどうなんでしょう。ここに書かれている聖句なんですが、また、良い行いをし、良い技に富み、惜しみなく施し、人に分け与えることを喜び、こうして真の、命を得るために、未来に備えて良い土台を自分のために築き上げるように命じなさい。これ本当に時間や能力やすべてのものを人々のために、周りの人たちのためにするときに、それは小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのであるとイエス様が言ったように、有用な働きなんですね。そうすると周りの人たちは潤います。祝福されます。自分だけじゃない。周りの人たちもね。この精神は非常に必要ですね。で、もう一つ、教会にとっての祝福っていうのはどういうものがあるんでしょうか。そしてこの祝福というのは、強力な教会の体を作るということになるらしいんですけども、ちょっと見てみましょうね。まず、諸々の祝福を分かち与える働きに参加するようになる。このことを意識し始めたら、まあ沖縄のことで言葉でなめめ、自分が思う通りに勝手にこう、なんて言いましょうかね、この、なんて言いましょうか、この、自分が思う通りにこうただやるだけじゃなくして、秩序だって教会のですね、さまざまな祝福を人々に分け与える、そういう働きにそれぞれが参加するようになってくるっていうんです。何か祝福を与えるっていうのは与えることですからね。我々はどちらかというと、今日もちょっと話に、教科の時間でしたかねに出てきましたが、我々は何か教会に来て得ようとしてませんか。祝福をいただきたい。ね。それをもらいに来てるようなとこありますよね。でも教会はね、与える場だそうです。自分の持ってる能力や知識や財産やその他諸々持ってるもので人を潤し、神様の働きをするために私たちがですね、心を一つにする場所ですね。みんな参加するようになってくるっていうんですね。次に、神の御業のどんな必要にも応じていく用意をさせます。神様はですね、こういうことをしなさい。こういうことをするべきですよということを教えてくれています。そういったものに、教会員がこの誰かに祝福を与えるという意識を持って、受けるよりは与える方が幸いであるということを理解して集まってくると、神様の必要に応えられるようになってくるって。その働きに参加できるようになる。3番、働きを支えるための十分な資金を有するようになる。これはまあ説明いらないですね。皆さんがそういう思考になれば、当然忠実に献金は納めるし、喜んで納めるようになる。そうすれば資金がありますから働きができるということですね。4番、 神が与えてくださった数々の祝福に対する感謝と愛のゆえに、時間も能力も手段もすべてを喜んで神の御用のために役立てるようになる。今まではですね、今まではって言ったらちょっと失礼ですけれども、やらないといけないなという義務感からやることは多かったと思います。でもこれを意識して、自分自身がそのことを本当にこう、十分に受け止められるようになってきたとき、やることはすべて喜んでできるようになるということです。自発的に。です。これは、教会にとって大きな財産になります。言われて、計画したもの、言われたことしかできなかったら、それ以上は何も発展ないんですが、自発的に喜んでみんながいろんなことに参加するようになったら、この教会非常に活発になってですね、素晴らしい場所になっていくと思いますね。そういう祝福が、教会にですね、与えられるっていうんですね。はい。次の引用文ですけれども、私たちはキリストを愛しているので、なすすべてのことに力が入るのである。こうして私たちはタラントを正しく活用することによって、私たちをより高い世界に金の鎖で結びつけることができるのである。これが真の清めである。というのは、清めとは神の御心に完全に従いながら、日ごとの務めを快活に行うことであるからである。私たちは現代の真理といってですね、学んでいますね。聖書の言葉を。で、それはですね、神の御心を知って、それに従っていくということ、ありますね。研究しなければ従えないんですけども、研究して知ったらそれに従っていく。そして、日ごとの務めです。日ごとの務めを快活に行う。学んで得たものを日常の生活で実践し、そして従っていく。神様の教えに従ってやっていく。これが、喜んでできるようになったとき、それが真の清めだって言うんですよね。先週でしたか、先々週でしたか、安息日の午後にですね、いつもこの隣の会議室の方で臨読会をしておられる方々が、教会から出てきて、私は玄関の方に立ってたんですけど、出てきて、みんな手に、読み物を持ってですね、小さなトラクトやですね、配布用のものを持って出てきたんです。どうしたんですかって言ったら、もうずっと勉強ばっかりしてたらよくないから、ちょっと伝道しに行くっていうふうに言ったんですね。おお、これはすごいと思いました。自発的にずっと臨読会しておられたんですね。研究することいいことです。大いにやっていただいた方がいいと思うんですが。そしたら、もうずっと読んでばっかりじゃダメだと。出て行って働かないといけないと言って出て行ったんですよ。嬉しいですね。嬉しいことですね。これね。喜ばしいことだと思います。みんなそうやって自発的にですね、動くようになると、働くようになると、教会は大いに祝福されるでしょうね。そのように感じます。最後に、この聖句、使徒行伝20章の35節を参照していただきたいと思いますが、受けるよりは与える方が幸いである。私たちの教会はですね、いろいろ、聖書の学びを深くしていくので、いろいろ学びます。ですから、そういうものを知りたくて、受けようとしちゃいます。でもですね、受けてもですね、なぜかそれで止まっちゃうんですね。でも、受けたものを与え始めたらね、受けたものが生きるんですよ。与えないと、いつの間にか忘れていきます。全部。いざ出そうとしたら出てこないんです。これは非常に、学ばされたところなんですが、日曜教会から、安息日を受け入れて、私たちの教会に通うようになってきた人たちの特徴としてね、一つ受けたら、一つ与えるんですよ。わかります？なぜか私たちの教会ではあれもこれも学んでいるのに一つも出さないんですけど、この人たちはね、一つ受けたら、ああ、素晴らしいと思ったら一つ与えるんですよ。これを伝えに行くわけ。もうその時点で。自分が得て掴んだらそれを伝えに行く。 その他のものは知らなくても、その一つ伝えに行く。でも、なぜか我々は、なぜか、これもあれも知って、この、なんて言いましょうか、全体像がしっかりつかめないと伝えられないかのように思ってますが、受けたこの祝福そのものを一つ持って伝えていくことも、やっぱ大事みたいですね。だから、出し惜しみしないでくださいよ。皆さんたくさん学んでますから、出してください。学んだことを一つ一つ出していってください。そしたら、それが自分のものになっていきます。私たちこうやって礼拝でお話しね、するように、これはなんて言いましょう。スケジュールの中で組まれていくんですけれども、そのおかげで勉強してます。これをこういったことを学ぶためにいろいろ学んで、それをまとめて話をするんですけども、これは勉強になるんですよ。で、それを自分の言葉に変えて伝えれば、なおさら自分のものになっていくんですね。皆様もこういう経験できます。別にこの場に立って話す必要はないんですけども、誰かにそれを伝えれば、全部自分のものになっていきます。どうぞその経験をしていただきたいと思いますね。最後にもう一度、受けるよりは与える方が幸いである。神様にですね、感謝したいと思います。それでは、終わりの賛美歌ですね。契約の虹の38番です。
天におられます愛する神様、あなたは本当に慈しみ深くて、私たちがどういう状態でも私たちを受け止めてくださいますことを感謝いたします。私たちは本当に怠惰なもので、私たちに委ねられているすべてのタラントやすべてのものを十分に管理していません。足らないことばかりです。しかしあなたは、私たちに勇気を与えてくださり、今後本当にこれを有用なものに用いていくという教えを私たちに与えてくださって、それに向かって進むことを教えてくださって、本当に感謝いたします。 願くば私たちがこれらの受けるよりは与える方が幸いであるというこの管理の精神を正しく理解して、これからあとあなたの期待に応えられるような生き方ができますように助けてください。それぞれみんなあなたに与えられたそのタラントをお返ししたいと、また大いに増やしていきたいと思っております。どうぞ一人一人に力を与えてくださり、豊かに祝福してくださって、大いに人々のために、また神様の働きの進展のために用いられますように導いてください。集まっておられますお一人お一人に豊かなあなたの支えがありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。